3月11日月曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、韓国医療危機騒動の真相、現政権の命運と日韓関係への影響です。それでは今夜のゲストの皆さんをご紹介します。元在韓国特命全権大使の武藤正敏さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて共同通信客員論説委員で韓国情勢にお詳しい平井久志さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして日本と韓国における社会保障制度や雇用政策などを中心に研究されていらっしゃいます日政基礎研究所上席研究員のキム・ミョンジョンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今韓国で起きている医療危機、どういったものなのか、その経緯を見ていきます。事の発端というのは2月6日先月のことでした。医師不足の状態を打開するために現在およそ3000人の医学部の定員を2025年の入試から2000人増やすことを韓国政府が発表したことから始まりました。これに医療界が猛反発をします。総合病院に勤務する研修医たちが辞表を提出し、19日時点ではおよそ6400人に及びました。韓国政府は21日この出勤していないことが確認された研修医に業務開始命令を出しましたが、さらに今月4日韓国政府はこの業務開始命令に反して復帰しなかったと確認された研修医に対して医師免許の停止手続きを開始しました。ですが研修医の多くはそのまま職場に復帰することなく、8日時点では主要100病院の研修医およそ1万3000人のうち9割以上にあたるおよそ1万2000人が職場を離脱しているという異常な事態となっています。武藤さん、この政府と医療界の対決からこの医療を受ける側にとってはとても危機になっていますけれども、この現状どのようにご覧になりますか？
日本だったらね、お医者さんは患者のためっていう感じがあるでしょ。でお互いにその対立を避けてどうやって調和を保って協力していくかっていう文化が日本にありますよね。で韓国では対立がそのまま激しどんどん激しくなってきてしまう。特に今 の医療関係っていうのは1998年2000年ぐらいから対立、政府とずっと対立してきて医療業界は全く譲ってないんですよね。だからそれが今一番激しい状況になってきたということであって、おそらくこの選挙が終わるまでこの問題ってなかなか解決が難しいんじゃないかなって感じがしますけど、
平井さんどうでしょう。この政治の問題と医療の問題とあると思うんですが、
この医学部の定員2000人を増やしたというので、ユンさんの支持率はポンと上がってるんですよね。それは韓国の一つの深刻な問題である、医療の首都圏集中、だから地方の方で非常にお医者さんが足りませんから、そういう人たちにとっては医師を増やすということは非常に歓迎されるという、もう一つはですね、あんまり議論にならないんですけど、今受験生がほとんど医学部志向なんですよ。理科系の人たちが医学部志向はものすごく強いんですよね。
ほう。
でこれ3000人が2000人増えて5000人になるとですね、大体名門と言われているソウル大、高麗大、遠征大の理科系の人たちがほぼ入れるようになるんですよ。
ほぼ入れるというのはほぼ医者になれるというんですか？
医学部志望すれば2000人ぐらい増えれば相当入りやすくなるんですよ、
ね。はい、だってサムスンとかその理科系のメーカーとか優秀なのいっぱいあるじゃないですか。エンジニアとか工学系に向かないでみんな医学にも行くんですか？
そこは非常に今韓国と深刻な問題なわけですよ、はあ、その受験生たちの医学部志向は非常に強いので、はあ、工学部であるとか理学部であるとか、そちらの人材を育てなきゃいけないのに、そういう優秀な人材が全部医学部志向に流れてしまって、そういう問題もあるんですけど、おそらく今年は浪人生がものすごく増えますよ、もしこれが2000実現すればですよ。
なるほど。そうか、25年の入試からだから、なるほどね。
ですから、そういうでそれだからその、受験生を持っているそういう世代の両親たちは、医者になってもらいたいから、これは大歓迎なわけですよ、そういう人たちも、ユン政権のこの2000人増ということに賛成するから。
平井さんね、その医師 の, そのなんか所得が高いという話は、どこの国でも同じなんですけれども、はい、そこまで言うということは、例えばサムスンに入って そのエンジニア系の道を歩めばその町場の普通の中小企業の人たちの10倍とかパンと給料もらえるっていう話は僕は聞いてるんですけれども、それよりもはるかに上の所得が医師になれば保障される、こういうことなんですか。
サムの中の企業に入った方が企業の中に入っての競争が激しいですからね。
なるほど。
で、
そういうこと。
中高年になった場合に身分が保障されるのか、はいはい、で役員なんかの報酬はそれはものすごくいいですけども、はい、非常に競争社会ですからね、はいはい、優秀な方だけは生き残れるわけで、はい、そのなんていうか競争にから脱落する人も多いわけですよね。でそういう意味でお医者さんというのは、うん、自分の、まあ、免許がありますから、うん、まあ、非常に、収入面でも恵まれてるし、うん、そういう資格に守られた、うん、地位というのを維持できますからね、うん、だから人気が特に親御さんたちは子供にお医者さんになってほしいという意識が強いわけですよね。
金さんね、はい、まず研修医ってこの6400人ごめんなさい、韓国って医師って全部で何万人いるんですか。
大体13万人、
ね、13万人、はい、13万人のうちの6400人って言ったら 5%、
研修医が大体1万3000人ですから、
うん、そうですよね、
大体 10% なんですね。
そのうちの半分が辞表を提出してるわけですから、
まあそうですね、
そういうことですね。
で特にその研修医が、うん、研修を採用している病院が約21箇所あるんですね、
はい、21箇所
約21箇所、はい、だ大手病院だけが研修を採用しているの で、はい、でそれ大手病院が研修を採用している理由としては、はい、専門医に比べると、うん、研修医は結構給料が安いんですね。
それって日本と似てるところありますよね。
ありますね。
ありますよね、はい、だから日本の場合はそのまま勤め続けても勤務医としての激しい厳しい労働基準あれとか給与の違いとか、うん、開業医に比べるとかあるんですけれども、うん、やっぱりじゃ韓国の場合もこの研修医というのは、うん、まあ、はっきり言えばこき使われて給料が安い人たちこういう理解です。
そういう理解ですね。
でもみんなこの 3,4、はい、年を我慢すれば
もう我慢すればもう上に上がることができると、で開業することができるという考えを持っているわけです、はい、だから専門にである場合には、うん、先ほど給料の話年収の話が出ましたけれども、はい、平均的に韓国日本年ですると、はい、3000万から4000万
それは開業医が、
まあ、開業含めてですね。
開業含めて、
はいはいはい、
平均できますね。開業医と勤務医で韓国の場合には給与の差ってあんまりない。
あります、
ありますよね、
はい、
まあ、
開業医の方が高いです、
ね、当然そうですよね。
そうですね、当然で
開業医と勤務医と合わせて3000万から4000万
ぐらい、4000万ぐらいだと言われていますね。
なるほど。 で研修医は、
研修医は大体600万円
5分の1、
うん、
で勤務時間は多分研修医の方が長いんでしょ。
もう1週間8時間80時間ぐらい働いてるんです、ね、平均が78時間、
78、1週間で、
うん、そうなんですね。
それはきついですよね。きつい
ですね、
うん、そういうじゃあでもその3年間頑張れば4年間頑張れば年収3000万4000万の世界がそこから広がるだろうと思ってみんな頑張ってるわけじゃないですか。
そういうことですね、
はい、でもこれで2000人の増加に対して反発するっていう、うん、ここの部分これはやっぱり入ってくることによって自分たちの分け前が小さくなるという既得権を守ろうというその意識しか僕には見えない、まあ、どういう理由があるんですか。
さ本音と建前があると思いますね、はい、多分本音としては、はい、おっしゃった通りに既得権益を守りたいと、はい、自分たちの利益を守りたいということがあると思いますが、建前としては、はい、やはりその、供給の問題ではない、現在韓国の医師の問題、供給の問題ではなく配分の問題であると、
偏在ね、偏在の問題、地域偏在ね、
そうそうそう、はいはいはい、彼らはそれを主張しているんですね、はい、だからその供給を増やすだけではなく、はい、偏在の問題を解決すべきであると、はい、そうです。この地域だけではなく信用科目にも偏在があるので、はい、その部分を解決すべきだということを、うん、医師会は主張しているわけなんですね。
そうなるとごめんなさい、そうすると医師会全体としてこの1万3000人の研修医の職場離脱を応援してるんですか。
いや、それは応援しているというよりは、まあ、あくまでも彼らは、後輩であり、そして弟子であるので、はいはい、で彼らの立場をある程度支持はしているかと思いますね。
支持、
うん、だからその、まあ、国の立場とその研修医の立場があって、うん、研修医は一応こき使われて、はい、そして今前になってもう辞職届を出しているから、うん、もう彼らをまあこういう心からは支持したいと、うん、何かがあった場合は自分たちも応援するぞという心はかなり強いと思いますね。だから現段階では研修医が前に立っているけれども、うん、将来的には後ろで多分教授とかですね、うん、そういう専門医たちも何か問題があった場合は私たちもサポートするぞという意識はとっても強いと思いますね、う
ん、たださっき その平井さんのお話じゃないですけれども、医学部の定員を増やすことというのは、まあ、医師偏在の解決策の一つとしてね、うん、 ソウル中心大都市周辺にばっかり医師が集まっていて、うん、その軍部都市部地方の方に医師が足りないというのも一つの解決策ですよ、うん、あとは強制的に日本みたいに自治医大みたいな地方で働く医師を育てるかどうかって、これはまた別の政策です、うんうんうん、そういう政策を取ったことについては国民の多くはそれを支持しているから、ユン政権の支持率も上がってるわけじゃないですか。
そうですね、
はい、
で
それに対して表立って韓国医師会13万人が、うん、このユン政権の方針は国を滅ぼすものであるというふうに真っ向を切って反対するというのも、これもできないでしょ
う。そういうことですね、はい、ただしその医師会としては今までその政府 と、 なんか政策のトラブルがあった場合に負けたことが一回もないんですよ。
なんで
もう何しか分からないです。
韓国医師会ってそんなに強い、日本の医師会だと負けることあるんですよ、
はい、で2000年からこの問題が実際あって、2000年には医薬分業の話があったんですね、はい、医薬分業 の、 その、議論があって、国としては医薬分業を実施したいと、うん、で結果的に医薬分業を実施しましたけれども、うん、その時に、医師会が、6ヶ月にわたって国会ストライキを起こしたんですね。国会も
ほう
6ヶ月もで、それにじゃあ医薬分業は実施しますけれども、はい、その代わり 医学部の、定員を減らすと。
それもひどい話 で、
ということで
医薬分業の見返りに医師の定数を減らして、うん、医師の既得権を厚くするっていうね、うん、それもだから一般国民からしてみたらひどい話ですよ。それは
そういうことです、ね、
だから世論の支持が、うん、政府側に行ってるわけですよ
今回はね。
で、98年に、はい、医学部の新設定員増、はい、それ以降ないわけですよ。
なるほど、なるほど。
でそれ以降ね、はい、65歳以上の高齢者っていうのが3倍になってるわけですよ、はい、
そのケアもできなくなるわけじゃないですか。
そのケアできなくなる。今1万5000人ぐらいの医師が足りないと言われているんですけども、はいはい、うん、これをまあ10年間15年ぐらいかかってますよね、うん、だから 1年間でだいたい2000人ぐらいずつ増やしていかないと間に合わないだろうと言われている
。1万5000人足りないと言われている現状で1万3000人の研修医がいなくなっちゃったら、行ってこいで3万人の医師が今不足しているって話に聞こえちゃうんですよ。
そういうことですね。
実際にこう新聞で見たから確認取れてないという言い方も変な言い方ですけど、はいはい、医師が手薄なことによってね、たらい回しが頻発して、うん、で命を落とす人が何人も出ていると。これ本当ですか？
それ本当の話ですね。
ここからは韓国政府が改善しようとしている医師不足の実態を見ていきます。まず OECD 経済開発機構が調べた世界各国の人口1000人あたりの医師の数、このデータを見ていきます、うん、OECD 参加国の平均というのは 3.7 人、そのうち上位ドイツやイタリアというのはこれを上回る4を超えているわけなんですが、韓国はというとその平均を下回る 2.56 人、うん、ちなみに日本はというと同じくらいの水準です。 2.6 人となっています、うん、まず平井さん、さまざま施策というのはあるかと思うんですが、まずこの医学部の定員を増やすことによって医師不足というのは改善の兆しが見えるのか、いかがでしょうか、うん。
まあ、この数字通り、うん、やれば人数的には改善しますよ、うん、ただ例えばですね、コロナ等がありましたから、はいはい、今首都圏で病床を非常に増やそうとしてるんですよね、うん、大きな病院が、うん、それが2026年ぐらいには6000床ぐらいベッド数増やすって言ってるんで、うん、首都圏の病院はまた医者を吸収する可能性があるわけですよ、
はい、
でそしたら本当に医療の仕組みを変えないで定員だけを増やすということをした場合には、余計医師の首都圏集中というのが増える危険性があるわけですね。で韓国の医学界の持っている、今医療界の持っている深刻な偏在というのは2つあるんですよね。一つは首都圏と地方 の、 医師の偏在、もう一つは、まあ、例えば美容整形なんかに
医師が
集中してですね、美容整形とか皮膚科とか眼科とか、はい、そういうところに人気があって、は
い、これどういうことですか？眼科皮膚科美容外科にガーッとこう人が集まっていて、産婦人科小児科には人が集まっていないって、これ何ですか？
それは一つは、まあ、精子が関わるような事態が発生する比率が、まあ、非常に美容外科とか眼科とかには少ないですし、で美容外科はまあ収入が非常にいいですよね。
ほう、
で海外からも韓国の美容外科の色で来ると、それとまあもう一つは司法リスクですよね、うん、だからそういう
裁判、
はい、そういう事故が起こった場合に、はい、今、まあ、韓国でも訴訟になるケースが多いし、はい、今度まあ あの今あのやってる研修医たちが言ってることの一つも、うん、その死亡リスクを、うん、ちゃんとやってくれてみたいなことが要求の中に入ってるんですよね、うん、だから、まあ、あのそういう科が人気があるというのは、まあ、一つはそれともう一つは労働の、量ですよね、はい、あの外科とか産婦人科というのは、まあ、
長い
出産した場合の後どういうことが起こるか分からないとか、うん、ケアの問題、うん、そういう問題がありますから、うん、まあ、労働時間が非常に長いわけですよね、うん、で美容整形なんてのは、まあ、労働時間で言えば非常に割と区分がしっかりしてるし、うん、まあ、眼科とか皮膚科にしても、うん、まあ、精神に関わるような事態が突然発生するという比率は低いですから、うん、まあ、そうすると労働時間は短くなると、うん、だから収入の面、労働時間、はいはい、そのいろんな面を持ってその今特に若い医師になろうとしている人たちが、うんうんうん、特定の、うん、科を選ぶ傾向は非常に強いわけですよね、うんうんうん、だからその、 あの医療界の、はい、専門のどういう科を選択するかという問題が一つあるのと、うん、首都圏と地方との医療格差、うん、この2つの大きな問題を抱えているから、うん、単に医者を増やせばそれはいいんですけど、うんうん、あのそういう医学界の抱えている構造を事前に、うん、ちゃんとシステム化して再建しないと人数だけを増やしてもうまくいくのかなという不安はあるわけです
ね。だからね、あの2月18日にハン・ドクス首相が医師の集団行動に対する対国民談話って出してるんですよ。
なるほど。
ここで言ってることはね、絶対的な医師の数が確保されなければ、うん、医療改革というのは絶対うまくいかないということを言う一方で、うん、選考医の条件の改善とか地方病院の育成、うん、だから今回 の定員増もね、うん、地方の病院を重点的に重視するっていうことを言ってるわけですよ、ね、
ただそれを増やした医者を地方に重点で配分できるシステムが今韓国ないでしょう。
ない。だから、はい、なるべく地方の大学でもってそういう研修勉強をさせて、はい、それを定着させようとしてるわけですよね。
なるほど。
それからあの医療事故処理特別法を作って、はい、医療事故に対するあのうん、医師が安心して、ね、診療できるような、うん、そういう対策を取っていく、はい、それから2028年までに10兆ウォンだから一応1兆円以上使って、ね、はいはい、必須医療の診療報酬を引き上げて、うん、あの必須医療に高難度高危険度が多いという点を勘案して、うん、公共 の報酬体系を見直すとか、
ね、なるほど、
あの医療改革全般を、ね、見直そうということを言ってるわけです。
そのパッケージを全体で発表すればいいのに定員増だけ先に言うからこういうふうに揉めるっていう指摘はないんですか、うん、
あるかもしれ
ない。平井さんおっしゃりたいのはそこですよね。パッケージ性ポリシーパッケージで言えばいいのに人数増やすだけパッケージ
言うからそういうことをちゃんとか制度化して2000円だったらいいんですよ、
は
い
は
い、
そうです。
今は未来の方針としてこういうことをやりますって言うと、はい、うん、国民は信じてないですよ、
うん、
そんなことができるのと、
うん、
あの医療の例えば学生の専攻を、はい、あのちゃんとシステム化して、うん、今足りない分野に医者を連れてくるような制度を事前に作って増員さんならいいんですよ、うんうんうん、今、まあ、首相やあのユン大統領は、うん、そういうことをしたいと言ってるけど、うん、したいという願望であって、うんうん、それがセットされて
政策出してる
人が出してるっていうんじゃないわけです
ね。ちょっと待ってください。キムさんね、
はいはい、
まずこの話から伺ってきたい、はい、この偏在、はい、要するにこの希望が偏るっていうのはこれ実は日本の医療界も同じなんですよ、うん、キムさんご承知の通りで、
はいはい、
要するに日本の医師も、うん、その、まあ、研修医が集団サボタージュっていうのは日本にはまだ起きてないけれども、うん、日本の医師においてもやっぱり産婦人科とか外科とかね、うん、訴訟リスクのあるところからわーっと今人が逃げているっていうのは同じです、うん、ですね、うん、ただ美容外科がここまで強いというのは韓国の特徴
そうです、ね、
この状況はやっぱりね、うん、はい、労働条件と、
はい、
給料というかね報酬によって医師がこういうところを選んでるというふうに見えてしまうんです、うん、どうですか。
そうですね、おっしゃる通りだと思いますし、はい、先ほど平井先生がおっしゃったリスクの問題もあるかと思いますね、はい、でここで今、診療科目の偏在が起きているのは、はい、例えば小児科とかは、うん、その診療行為といいますか、うん、それがあのただ全てがほぼ大体が診療報酬が適用される項目が多いんですね。で診療報酬というのは国が決める、で国の決めることであるあるのでかなりこれ診療数をかなり下げているんですね、
は
あ
は
あ
は
あ、だから収入になかなかならない。
美容外科とか皮膚科眼科っていうのは自由診療なんですか、ま
あ、そうなんです。そこは
あのそれダメだ、
保険が適用されない項目がかなり多くて、その項目に対してはその美容外科が設定企画価格を設定するそういう権限があるわけなんですね。
は
あ、ただそこは儲かるような仕組みになっているんです、
ね、これがはっきりここまで出てしまうと、
うん、
ちょっと言いづらい、まあでもそういうことですよ。要するに医師に対する尊敬の度合いというのが韓国社会においては極めて低いんじゃないかという印象を僕は持っちゃうんですよ。この人たちは金儲けのために医師になってるんだというのがあまりにもこれはっきりしてるんで、それはどうなんですか。
まあ、そうですね、確かに昔に比べると、うん、そのこういうあのストライキとかがかなり起きているので、はい、うん、まあ、医師に対する尊敬心というものは、うん、あの昔に比べるとかなり低くなったような気がしますね。
なるほど、うん、そういう状況に関してじゃあ医師会はね、うん、その13万人の医師会は、うん、この研修医の集団サボタージュについては、うん、支持をするって言ってるわけでしょ、応援すると、
まあ、基本的にはですね。
でもこのまんま行くとさっきの話だと医師免許取り消しになるわけじゃないですか、うんうんうん、もうすでにもう医師になってるという話もある、うんうん、取り消しになった医師免許を医師会の力によって取り戻すことが復活させることができるんですか。
まあ、それは政府と妥協するんじゃないですかね、今後話し合って。
つまり最終的に医師会は一回政府が取り消した医師免許を、うん、政府に働きかけて取り消し医師免許を復活させる 手続きまでやるというそういう意味ですよね。
いや、今の医師免許取り消しというのは3ヶ月間の、
うん、3ヶ月間、
なるほど、暫定なんだ、一時取り上げなんですね。
だから最大で卒業が1年遅れるぐらいなんですよ、
はい、だけどそれ3回やると停止なんですよ。それから医師免許を停止中に診療すると停止、
なるほど、
取り上げる。ほとんどの学生は初めてですから、うん、はい、3ヶ月間で、しかも
学生、
医学部の学生は非常に裕福ですから。
研修医っていうのはこれは学生になるんですか。
いや、まあ、研修医ですね。
研修医ですね
研修医ですけど、はい、まあ、研修医たちはある意味で、はい、まあ、韓国の医学部に入った人の所得分布を見ても、うん、はいはい、医学部に入った学生は入学の時点でいうと、うん、はい、まあ、十分割で上位 20% のところに、うん、入ってる人たちの比率が非常に高いんですよね、
う
ん、
高所得者じゃないと医師になれないということです。
まあ、結果的に、うん、結果としてそういう現象が起こってるわけですよ、はあ、ですから、まあ、1年ぐらい正直言って今やってるのは、うん、医師免許を永久に剥奪するという構成じゃなくて、うん、はい、3ヶ月間医師免許を取り上げるということですから、まあ、最悪の場合でも1年留年する、うん、1年その研修医が伸びるという、うんうん、そういうあれなんですよ。ですから、まあ、研修医の方もある程度戦うことができるというんですか、
う
ん、
そういうことですよね、うん、1年我慢すればいいというふうに、はい、それによって自分の既得権益守れるんだったらそれは体張りますよね、うん、こういう話ですよね。
キムさん、ちなみに苛烈なこの受験戦争の中でもやっぱり医学部というのはある程度こう競争率が高いのか、
うん、全体その受験生のうち 1% が医学部に入ると、うん、入れると今まで言われましたから、うん、彼らにとってはかなり自分たちはプライドがあるわけなんですね。自分たちは実力があって頭がいいから医学部に入ったと、うん、しかしながらその今後2000人の定員を増やすということは 2% まで入る可能性があると、うん、それ以外ではもう妥協できないとという考えもあるじゃないかなと思いますね。
それってこう、うん、平井さん、日本でいうと医師じゃなくてそれって弁護士資格の話で全く同じようなケースがありましたですよね。司法試験合格者、まあ、ロースクールの話もそうなんだけれども、うん、司法試験合格者を増やすというふうに言った時のその弁護士会とか法曹界の皆さんの反発とか反対とかっていう時にやっぱりこれ特殊な権益とか資格を持つ人たちにとってはその定員が増える定数が増えるということというのが、うん、これ日本も韓国も同じようなハレーションが起きているように見えるんですけど、
今度メディアでも、はい、国民からも非難を受けたんですけど、ね、はい、医師会の、まあ、幹部の方が、はい、クラスで20番目にいる学生を医者は必要ないんだと、
うん、何それどういうことですか。
ですから成績のいいものだけ来ればいいんだと、その定員を増やせば成績の悪い人が入るわけですから、はいはい、そういうことを我々は求めていないんだと、うん、
それ医師会のコメントですか、
の方がね、そのコメントが非難、もう当然非難を受けたわけですよ、
はい、
だからまあ社会からは数学や英語ができても、はい、まあ、人がないと、
まあ、そうですよ
医師としての人術というか、うん、そういうメンタリティが欠けてるという批判を受けたんですよね、うん、だからまあただだから今その医師の中では、はい、そういうエリート意識というのが非常に強いということは事実ですよね。
これはキムさんね、もうキムさん日本社会と韓国社会両方ご存知だからというのであえて伺っちゃうと、はい、今言ったようなそのエリート意識とか階級意識っていうのは、うんうん、やはり韓国とは日本に比べるとかなり強いと思っていいですか。
かなり強い部分がありますね。ある特に医師とか弁護士とか大学の先生とかは、うんうん、もう日本と比べ物にならないですね。
じゃあその人たちにしてみれば、はい、2000人増えるということはもう許せない、自分たちのその権威が失墜するかのごとく被害妄想に駆られる展開なんですか。
まあ、そういう方もいらっしゃるんじゃないですかね。
これはでも国民は全然支持しませんよね、大多数のその6000万人の韓国国民の皆さんは。
そうですね、だから今、国民としてはやはり診療を受けたくてもなかなか診療が受けられない。
そうですよね、う
ん、まあ、3時間待って3分診療しかしないと、そういう現状が起きているので、やはり、医学部の、定員を増やすべきだと皆さん考えているわけなんですね。
なるほど、う
ん、そして先ほどもちょっと話がありましたけれども、はい、韓国社会って日本とちょっと異なることは、うん、ソウルと首都圏 の, その一極化集中度が日本とは全く違うんですね、はい、その人口と経済の半分以上がソウルと首都圏に集中されているので、はいはいはい、日本とはかなり差があると思うんですね、うん、だからソウルでそういう、病院を、設立するとか、うん、そういうことはもう医療機関として儲かるということが決まっているわけなんですね。
なるほど、うん、医師の一人当たりのね、1000人当たりの医師数ってこのさっきの地域格差でいうとこういう表を我々は作ってるんですけれども、うん、キムさんこれを見るとやっぱり1000人当たりの医師数ソウルがダントツに多くて、
ね、
地方に行くとでもこれ京畿道とか京承北道とかっていうのはまだでもちゃんとした都市でもっと群部の方に行ったらもっと少ないところがあるという理解でいいんですか。
京畿道はですね、そうですね、はい、その理解でいいかと思いますね、はい、京畿道の場合は、はい、ソウルにアクセスがいいんですね。
なるほど、う
ん、ソウルにアクセスがいいので、
そうですよね、あ、そうか、だから少なくて済むんだ、
はいはい、
なるほどなるほど、うん、なるほど、
そしてそのやはりソウルとかその首都圏には人口が 50% 以上いると、はい、ということは医療に対する需要が多いということなんですね、うん、需要が多いので供給も多いと、うん、いうことで理解していただければと思いますね。
そうすると南の方とかの方がもっとより医師不足は深刻なんですか。
もちろんですね、うん、はい、
深刻なんですか。
そういうことですね、はい、
これに対しての抜本的な政策を今回のトラブルに合わせて、で今さっき の, あの、うんうん、武藤さんのお話だとプランはあるみたいですけども、具体的に法律を出すような動きにはまだなってないんですか、
はい、まだそこまでは動いてないんですが、今後なんか、だんだんそういう形に動くんじゃないかなと思います、ね、
やっぱり選挙終わってからでしょ、
はい、あ、選挙終わってから、
この定員増額だけ出したっていうのは、ね、はいはい、25年の4月に定員増をしようと思ったら、はいはい、24年 の, あの4月までに、うん、あの教育部に保健社会部からこう定員増をしますよってことを出さなきゃいけないから、うん、だから今出したんですよ、うん、これからね、改革をいろいろやっていきますよ、まあ、でもそれは、はい、うん、あの選挙終わらないできない。
そう、現段階ではその、1万人増やせるかどうかがわからないんですね、うん、で医師会の方は350人ぐらいで済むでしょうと、うん、まあ、主張して、うん、国の方では1万人、うん、まあ、増やさなければいけないという話になっているので、うんうん、多分お互いに妥協する形で選挙が終わってから調整するのではないかと私は見てますね。
ではここからはですね、この政策が1ヶ月後に迫った総選挙にどのような影響を及ぼすかなんですが、うん、はい、まず韓国の国会勢力図を見ていきます、はい、今定員というのは300人なんですが、与党国民の力は114議席、野党が共に民主党157議席ということで、うん、野党が過半数を占めています。大統領に対して与党が少数というねじれが生じているわけなんですが、このねじれが起きることで平井さん、ユン・ソンニョル大統領のこの政権運営に何か障壁みたいなものはあったんでしょうか。
それはもちろん、これまではその国会で少数与党ですから、うん、ほとんど、自分の思い通りにならないという状況が続いてんで、野党の方が勝手に法案を採択して、うん、何度も大統領が拒否権を発動するというのは普通、まあ、あってはあまり好ましくないような状況が続いてたわけですよね、うんうん、ですから今回の大統領選挙でもし、
はい、
総選挙で、うん、総選挙で、うん、もし保守の方が過半数を取れなければ、うん、ユン政権はもう急速にレームダック化するでしょうね。
そこはレームダック化本当にしますか。その大統領権限は大統領権限で一定の権限があるので、
もちろんそうです
ね、今までと同じ政治のシステムが続くんじゃないかという可能性はないんですか。
ありますけど、うん、韓国の過去の政権を見てると、はい、うん、もう次の大統領のことを考え出しますから。
なるほど、
だからこのユンさんについててもいいことはないということになりますから。
なるほど、
その保守の側でも次のリーダーは誰になるんだということで物事が動いてきますから、うんうんうん、まあ、非常に政権運営は、うん、難しくなると思いますね、うん、
大統領が議会の少数与党になっていることによるそのデメリット、困ることっていうのは、まあ、アメリカの大統領と同じようなシステムだと思うんですけれども、予算は議会で可決しないとダメなんですよね、国際法条約も議会の議決が必要なんですか。そう、大統領が単独で議会とは別に大統領が単独でやれることっていうのは何もないんですか。
それはそんなことないでしょう、日韓関係の改善してもそうです
し、いわゆる外交においてはできる、条約の締約とかそういうことについてはこれはどうしても議会の承認が、はい、批准化が必要になる。そうそう、あまりあれですか、大統領の少数与党の大統領っていうのはあんまりこう実際の政治的なパワーは持てないというふうに思っていいんですか。
でも例えば貨物連帯のストを収集しましたよね。
ほうほうほうほうほう。
で改革も、はい、大統領権限でできる改革と国会の承認を、うん、国会の批准賛同を得なきゃいけない改革といろいろあると思いますから、うん、やっぱり大統領のできる範囲ではやっていくんだろうと思いますよね。でそうしないと次の大統領選挙の時もやっぱりレームダックになってたら弱くなっちゃいますからね。
うん、そうですよね。そうするとじゃあ例えば平井さん、武藤さんね、平井さんはこの総選挙で4月10日の総選挙でその与党が保守党が負けたら、負けたというか、まあ過半数取れなければ次の大統領選挙を意識して保守党のユン離れが始まるんじゃないかというような趣旨の話だったんです。そういう可能性はありますか。
それはあると思いますね。
なるほど。
ただね、
はい、
今与党の中で人気あるのは与党の代表になった人ですよ。
はあ、
彼はユン・ソンヨル系ですよね。うん、で彼が代表になってから与党 の支持っていうのは少し高まってきてるんですよね。
なるほど。
で今の政権も改革をどんどんやろうとしてますから、うん、これに対する支持を得れば、うん、次の大統領選挙でもプラスになっていきますので、うん、だから今の方やってることは変えないんだろうと思います。ただ、うん、国会で審議してもらわなきゃいけないものについてはできなくなるというところが大きいと思います。
次のじゃあ大統領選挙を考えたときには与党は自分たちでもう一回保守の政権を取ろうと思ったらユン切り離しというかね、ユンを見捨てることはユン大統領を見捨てることができるのかできないのかってここなんですよ。
スターはいないですからね。だから今一番人気あるのは、うん、はい、あそこに書いてあるハン・ドンフンという非常対策委員長ですよ。はいはい、彼はまさにユンさんの子飼いですから、うん、彼が代表になって、うん、非常対策委員長ですか、
はい、
それになって与党の勢いが少し増してきてますから、うん、いきなりユン離れということにはならないと思いますけど。
なるほどね。
ではここで現在の政党支持率を見てみます。はい、最大与党の共に民主党というのが、うん、与党国民の力をこう上回る状態が続いてきたわけなんですが、はい、先ほど話した医学部の定員増の政策が打ち出されただいたい2月の4週目あたり、うん、ここで与党国民の力が上回るという逆転が起きました。ですが先週の調査では再び逆転が起きています。うん、野党共に民主党はこの青い数字 43.1% と4ポイント上げています。うん、一方で与党国民の力は 4.8 ポイント下がって 41.9%。 まずこのちょっと上がった逆転がされたのは、平井さん、この国民の力の逆転は 何が一番、
これは先ほど出た医学の定員、増ですね。
うん、
これで、まあ、非常に例えば3月の第1週のですね、
はい、
世論調査でもですね、うん、なぜ大統領を支持しますかという質問で、うん、
はい、
医学部の定員を増加させたというのはトップで 28%
なんです。なるほど。
でその一月前はなぜ支持しますかというのは外交と安保だったんですよね。うんうん、でそれがもうこの3月の大手術と外交は 9%、うん、安保は 2% で合わせても 11% ですよ。うん、ですから、まあ、このぐっと上がったのはこの医学部の定員ということは国民の支持を得たということが非常に大きなファクトです。ね、
それ1週間で賞味期限切れちゃったんですかこれ。
まあ、最近今日明日出てる今日昨日出てる世論調査ではまた接近してますね。
これはどう見たらいいんですか。それパーンと打ち上げて医学部定員増でパーンと打ち上げて支持は上がったんだけれども、1週間で韓国国民はなんだやっぱりダメだねっていうんでまた保守回帰、進歩回帰をしているんですか。
それでもないと思いますね。はあ、まあ、このどの政党を支持するかということですから、はい、最近の世論調査ですと、うん、例の元法務大臣
チョグク
さん、はい、チョグクさんがチョグク新党というのを作ってですね、はいはいはい、これが 6%、7% で非常に高い
これね、
あの支持率を取ってるんですよ、はい、ですから普通 の, そのどの党を支持しますかっていうと、うんうん、あの中国さんの祖国、はい、革新党が、はい、あのボンと出ますから、うん、与党の、野党の民主党の票がそれで食われてるんですね、うん、だからところがあのこの張さんの票が入ってるために、うんうん、まあ、あの張さんの票が伸びたから相対的に 2つの 政党の支持率が少し下がってるという
意味
があ
るんですよね。なるほど。武藤さんはこの政党支持率 のマッチレースになってる状況、ちょっと上がったんだけどまた落ちてしまった国民の力保守党、どういうふうにご覧になってるんですか。
あのやっぱり揺り戻しっていうのもあると思うんですよね、うん、でここの数字だと 2% ぐらいの差しか出てなかったんだけども、はいはい、あのギャラップもそうだし、うん、リアルメーターだってその前はですね、はい、大体 6% ぐらい国民の力と民主党の力差があったんですよ。なるほど。でこれに対して国民はやっぱりちょっとおかしいんじゃないかという揺り戻しはあったんでしょうね、うんうんうん、でリアルメーターってもともとあの左派系が強く出る世論調査ですから、はい、うん、だからあのいろんなものを過重平均的に見ていかないとわからないんだろうと思います、うんうん、それからこの世論調査っていうのはこれから選挙までどんどん動きますから、はい、うん、まだ今の時点ではまあ一つの参考資料って感じなんでしょうね、
う
ん、
そうするとね、その進歩系の共に民主党、保守系の国民の力というこの二大政党の戦いだというふうに毎回毎回お二人にもずっと伺ってきたんだけれども、ここで伺いたいのはこの第三の勢力ですよ。この祖国革新党っていうのは進歩からの分派ですよね。でこの2番目の改革新党っていうのはイ・ジュンソクっていうのはもともと国民の力の代表やってた人じゃなかったでしたっけ。で喧嘩別れして飛び出たと。でそのイ・ナギョンっていうのは首相をやってた人ですよね、進歩政権で。つまり一番上と3番目、1番目と3番目はこれは進歩の分派、真ん中は保守の分派というものが今いきなりバカバカバカとこういうふうに出てきちゃうんですけれども、この分派した人たちっていうのが4月10日の総選挙においてどの程度の力というか、力ですよね、成果を得るのか、まず平井さんから伺います。この人たちは、要するにキャスティングボートにいるのかどうかです。
韓国の選挙制度をちょっと考えなきゃいけないんですけどね、はいはい、あの張国さんの方は比例区でおそらくかなりの票を取ると思います。
比例って韓国って全部で300選挙区ありますよね、はい、比例ってどのくらいなんですか。
47議席です
ね。47、
だから253は地方区なんですね。なるほど。でもう彼はすぐに、はい、あのイ・ジェミョンさんと記念写真を撮ったりですね、はい、で共存することをアピールしてますから。
ってことは張国の祖国革新党は小選挙区で進歩がいるところに対立候補を当てる、
あまり立てないですね。
あの立憲と国民みたいな戦い方はしないわけですね、日本でいうと。
おそらく比例区で張国さんの名前で名簿でバッと、はい、あの当選者を出すというやり方を取るので、おそらく地方区ではほとんど候補者は立てないんじゃないかと思うので。
じゃあソウルの比例票だけ当てにしてるのは、
でそこではかなりな票、今日なんか出てる世論調査では、はい、一部の選挙区では民主党よりも上に出てるんですよ。
ほう。
それぐらい今現時点では勢いがあるので。というのは今のイ・ジェミョンさんが、はい、あのムン前大統領派を切ってますから、うんうんうん、そのムンさんを支持した人たちの票がというか支持が張国さんの方に行ってるわけですよね、うん。
はあ、
だからあの革新の中、進歩の中で現在のイ・ジェミョン支持勢力と前の大統領支持勢力に分かれてますから、その前の大統領のムンさんの支持勢力というのが、うん、あの世論調査をすると張国さんのところへバッと流れてるんで、
そうするともこの張国さんの祖国革新党というのは完全に進歩の補完勢力でね。
そうです、そうです。
で例えば総選挙の結果何議席取るのか知りませんが、仮に10でも20でもいいですよ、うん、議席取ったらば、はい、それが要するに事実上国会の統一会派みたいなイメージで言うと、その進歩と保守と組む可能性はほとんどなくて進歩側につく、
むしろもう反ユン・ソギョル、
ね、
これの急先鋒になる党だと思いますね。
そうすると 6% っていう数字はさっきの政党支持率でね、 1. 何ポイントぐらいしか保守と革新進歩の間には支持率の差がなかったわけで、この 6% を完全に進歩側に乗っけて考えたぐらいの方がいいというふうに聞こえてきます。
そう思いますね。
そういうことは今圧倒的に保守の、
ただこれはだから、はい、 比例区での話なんですよね、
はいはいはい、
で実際にもっとあの議席数の多い250以上の議席を決めるところではこの直後ファクトというのが影響しないわけですよ、う
ん、なるほど。
ですからそれはそこは依然として二大政党の戦いになるわけで、
あとじゃあこの下の2つ、元保守の代表をやっていたイ・ジュンソクさんの改革新党、はい、これは何議席取りそうな、一定の成果は得そうな流れ、勢いはあるんですか今。
あの支持率ですると 3% が出ますけども、はい、小選挙区ですから、はい、なかなか
これ比例じゃなくて小選挙区勝負なんですか。
まあ、比例もある程度は、はいはい、出るでしょうけども、はい、それはやはり比例 の議席数が少ないところは 3% では、うん、議席数はもう高々知れてますけど、はあ、まあ、だから若い新鮮な彼らの場合は、うん、20代の男性の支持みたいなことが中心勢力なんですよね、うん、だから、まあ、首都圏の、うん、ソウルとか首都圏の方で、まあ、非常にいい候補を立てたところでいくつかは取るかも分からないけど、はい、そんなにたくさんは今の情勢では取れないと思います、
ね、じゃあこれ選挙が終わった後この改革新党がね、保守党と統一会派を組む、つまり保守側のパワーになるのかどうか、ないしは、まあ、進歩側に行くことは多分ないですよね。
でもあるのユンさんというのは、いやいや進歩には行きませんけども、はい、ユンさん、リ、代表はですね、はい、彼はそのユンさんと喧嘩をして別れた人です、
はい、
ですから保守との枠組みは維持するでしょうけども、はい、ユン大統領と対決的な姿勢は取ると思います、
ね、そうするとね、まあ、一番下の 1% のところは、まあ、ちょっともう時間がないと、はい、どうでもいいとは言えない、ちょっと後に回すとしても、この一番上は明らかに進歩の補完勢力であり、はい、真ん中はどうなるか分からないけれども保守と組む可能性はほぼないと。
この保守なんですけども、はい、大統領と
向き合う
和解するという可能性は非常に低い、ね、彼は次の、まあ、非常に若い人ですから、ね、次の政界で活躍することを期待してますから、うんうん、大統領とむしろ対決性を取って、ね、リーダーシップを、い
やだからユン政権から見たときに、はい、ユン政権から見たときにこれは敵方につく、はい、これは味方にはならない、
ならない
と思います、ね、そういう状況ですよね、はい、
ただ今までだって、はい、革新系の比例政党はありましたからね、はいはいはい、だからそれが祖国革新党に行ってるのかもしれないし、ははその流れっていうのは全体、私今離れてるかよく分かんないですけど、
そうするとじゃあでもね、武藤さんがご覧になると、この第三勢力というのは今まで二大政党制で取った方、どっちかが過半数を取った方が、議会の過半数を取った方ががっちりしたものであって大統領を持っていないところが過半数を取ったらばねじれだっていう、こんな簡単なシンプルな形じゃなくて、意外とこの政党がキャスティングボートを握る観光議会になる可能性もあるような、ないような、
今まで要するに革新でもって割とまとまってましたから、それで大体3分の6割とか3分の2ぐらいの議席を取ってましたからね、うん、だけどね、そういう小さな政党っていうのは、うん、基本的にはそれほど大きな力にはならないんだろうと思いますし、うん、韓国って結局対立構造ですから、うん、祖国革新党だって、はい、ユンさん、ムンジェイン、イジェヨから離れた人がそっち入ってきてますからね、はいはいはい、イジェミョンから干された人たちはそっち入ってきてる、だからどれだけ、ね、一体的な活動をするかってのは分からないですけどね。
平井さんね、要するにじゃあこの祖国革新党の張玉代表のもとに集まってる人たちっていうのは、保守が嫌いな気持ちと、その共に民主党と一緒にやる気がないと言ったら保守嫌いの方が強い人たちが集まってますよね、当然のことながら。
そうです、
そういうことですよね。
ただこのチョグさんの政党には公認なんかで漏れた旧ムン大統領支持政権の人たちはあまり言ってないんですよ。チョグさんの一枚看板なんですよ。でその漏れた人たちは新しい未来の方に行ったりしてるわけで、そっちの方に行ってるんですけど、まあちょっとイナギョンさんの政策 まあ戦術の失敗で人気がないんですよね。
これこの3つが何でしょう、この第三勢力の人たちがね、直前になって例えば、まあ、この祖国革新党と新しい未来がくっつくとか、イ・ジュンソクとその張玉が新党を結成するとか、そういう、こう修練のダイナミズムっていうのはこのままいっちゃうんですか。
ないですね、
このままいっちゃう。なんか一時
改革新党と新しい未来が
一時下の2つがなんかくっつくって話ありましたよね。
くっついたんです。くっついたけども、はいはい、すぐに
数日
で分かれたんで、それはまあ、はい、 保守と、まあ、あの進歩という全然、まあ、肌合いの違うものが無理やり選挙のために合体したわけで、すぐに、うん、主導権争いで、うん、まあ、分裂しちゃったんですよね、うん、
その意味で言うと、じゃあこれはもうこのまま最後までいくというふうにご覧になって、
政党でいくと最後までこれでいくと思うんですね、うん、
このまま
い
く、はい、そうするとやっぱり出玉でどのくらいの議席を確保するかによって、もしかしたらギリギリになった時にこの人たちの議席がどか、保守が与党が過半数取れてるかどうかっていうところの大きな要素になる、
そのキャスティングボートを握るほどの勢力にはならないんじゃないかなと思います。むしろ、まあ、僕はイ・ジェミョンさんの、うん、まあ、なんていうのか、人気がないですからね、
はい、
まあ、一つはもう数々のスキャンダルを抱えているという、うん、まあ、裁判から司法リスクが非常に多いそうですし、
はい、
でしかもその民主党内でむしろ人気のあった現役議員、あのムンさん系の、ムン前大統領系 の、 その現職議員をどんどん切ってますから、そのまあ公認決定があまりにもその自分の防弾チョッキを作るというか、その民主党というものをイ・ジェミョン氏と私党にまあしてしまうというので、非常にイ・ジェミョンに対する賛に対する反発は強まってますからね。でそれがユンさんにとっては
あのプラスですよね。
プラスに比例して、それが、まあ、最近のずっと野党が多かったのがあの与党優位の大きな基盤なわけですよ。そこへあの大学の、定員増というのが入ったんで、はいはい、ポンと上がったわけですよね。
なるほど。
大統領ユン・ソンニョル氏に代わって以降、日韓関係というのは良好になり、去年は7回その首脳会談が行われたんです。直近でいうと去年の11月、 APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議に出席するために両首脳が訪問したサンフランシスコで開かれた日韓首脳会談です。今年最初の首脳会談はいつになるのかというところなんですが、まあ、今月20日に岸田総理が訪韓して大谷翔平選手のドジャース試合を観戦するという案もありました。
メジャーのオープニングゲームですよね、
はいはい、それを見て首脳会談行われるのではないかとされていたんですが、今月に入って先送りされることが決まっています、まずこの首脳会談先送りの理由なんですが、武藤さん何だと思われますか。
あの韓国大統領選挙、あの、はい、総選挙はありますしね、で日本だって今岸田政権なかなか厳しい、政治的に厳しい状況で、大谷翔平のためにチャラチャラしたような雰囲気があるでしょうね。お互いとって今の時期はベストだとは思いませんけどね。
なるほど。平井さんいかがですか。やっぱりこのタイミングでの日韓首脳会談、迎える韓国側にしてみたらリスクが高くてちょっと勘弁してくれって感じになるもんですか。
そうですね、まあ、もう歴史問題等でまだ解決してない問題もありますからね、そのこういう特にまああのスポーツ選手を使って自分たちの人気を上げようというのは、まあ、その、なんか思惑を有権者に見透かされるという、そういうリスクがあるんじゃないですかね。
3月20日っていうと総選挙の投票日3週間前です。
3週間前です。
いいお土産を持ってきてくれるのならば、日本がね、それはこうこれまでも要するにこの写真にあるみたいに日韓首脳会談で、まあ、あのユン大統領が東京に来てレンガ亭でなんかな 何食べたんだっけ、とんかつ食べたんだっけ、忘れちゃった、なんかそういうのやってね、でいい雰囲気を作ってはいるけれども、いい雰囲気を作っているし、そのこう福島の処理水の問題なんかについても韓国側は理解を示す姿勢を示しているにもかかわらず、日本からの情報が取れていないじゃないかというユン大統領に対する韓国国内の日本から何も取っていないという不満、はい、これはどの程度のものなのか。
それはまあ表面化はしてませんけども、はい、溜まってますね。
ありますよね、
ですから、まあ、もし、まあ、例えば過去 の問題に対する謝罪でも、はい、歴代政権の姿勢を示すと言っただけで、例えばその大内さんと金正恩さんの時の、
はい、
のことを継承しますと言っていましたけど、はい、その言葉自身を、岸田さんの口から出たことはないわけですよね。
そうですね。
ですから、まあ、もし来られて、いやソウルに行かれて、
はい、
そういう、まあ、今まで一方的に韓国側が譲歩してますから、そういうことに対する何かケアみたいなことをするのであれば、まあ、それは選挙に有利に響くでしょうね、でも、おそらく今の日韓の、いい外交関係の中でも、 一層としている中でそういう可能性はあんまりない現時点ではないということじゃないですか。
韓国側からすればですよ、平井さん、やはり一方的にユン政権になってから一方的に韓国は譲歩し続けている、こういう理解ですかね、やっぱり。
うん、それはそういう意識はあると思いますよ。
なるほどね。それはでも日本側からすれば一方的に譲歩しているということよりも前政権の時に歪んだ感覚を韓国ユン政権が是正をしている直しているという、これ武藤さんに伺った方がいいかもしれない、そういうことを理解には韓国側ではなってないんですね。
まあ、一部ではあの前政権でやりすぎたことを修復した面があるでしょうけど、はい、うん、まあ、歴史問題の例えば慰安婦の問題等ではですね、はい、原則的にこういうふうにすべきだという、うん、それは法治も進歩も同じ部分がありますからね。同じですね。でその部分でのなんか日本側のケアがないという意識は韓国内では残っていると思います。
武藤さんどうなんですか、ここのあたり。
だけど、はい、広島のサミットの時、はい、一緒に、はい、あの、うん、原爆被災者の慰霊碑に、うん、あの総理と大統領が一緒に行って、
はい、
あの敬意を表しましたよね、うんうん、それからあの首脳会談なんかにおいても、
はい、
あの徴用工の人たちに対する、うん、あの同情とか、うん、そういう趣旨のことを述べおっしゃいましたよね、うんうん、これは韓国は今まであの安倍さんに言ってほしいということを言ってたことですから、はい、うん、そういう意味で日本側としてはやれることはやってきてんだろうと思うけれども、うんうん、ただ今回また徴用工の問題で、うん、あの変な状況になってきてるでしょ。
なるほど。
だからね、うん、これ以上であの前進するということはおそらく見込めないんでしょうね、うんうん、
そうするとじゃあ例えばその韓国側の気持ちとしてはですよ、武藤さん、その今選挙総選挙の3週間前の段階で総理が日本韓国にソウルに来たとしても、まあ、なんか世界民主フォーラムとかオンラインの会議とかもなんかいろいろあるんでしょうけれども、そこで日韓首脳会談で、まあ、新しい雰囲気を醸し出すことができても、例えばこういう問題、徴用工の問題なんかについても何らか日本からかの新たなプランが提案が出てこない限りは、
そこで文句言われたら
そういうことですよね、
目も当たられないですからね、うん、それは日本側としては文句言わざるを得ないですからね。
なるほど。この徴用工の問題なんですけどね、平井さんね、韓国政府が去年の3月です、元徴用工訴訟問題についての解決策、その政府参加の財団が日本企業の賠償金を、まあ、肩代わり、代位弁済って言いましたっけ、はい、肩代わりすることであると、でポスコなどが 4億円を寄付して、まあ、11人の原告遺族に対して25億ウォン、まあ、を超を支給したと。で2023年の末以降は韓国最高裁で二次訴訟の日本企業の敗訴確定、敗訴の判決が次々出てくる中で、まあ、さらにお金がかかって10億円ぐらいの資金が必要なんだけれども、とこの問題はこれ韓国側にしてみたらですよ、じゃあそのスキームは作りました、代位弁済というものもやっています、でも結局その最高裁の判決がどんどん出てくるもんでお金が足りないんで誰かが出さなくちゃいけませんっていう話を首脳会談の場で韓国側が日本に示す、その可能性は十分あったと思います。あ、もし会えばです。
韓国側が現在言ってるのは、まあ、適切な時期が来れば、はい、日本も適切な対応をしてくれるんではないかと、うん、そういうことや方をしているように記憶してますけどね、はい、ですから、はい、その基金のお金が足らなくなるということは事実なんですね、うん、で韓国側はポスコのお金を入れてるわけだけど、うん、日本側から入ってないので、うん、それをまあ時期が来たら埋めてほしいと、うん、日本側の企業にそういう働きかけしてほしいという、うん、要求は韓国側では当然出るでしょうね。それと、まあ、前回その日立でしたかね、うん、供託金、
はい、
まあ、敗訴した場合に、うん、その実際に、自分の関連企業の資産が差し押さえられたら、はい、企業活動に支障が出るんで、はい、負けた時のための供託金を入れたわけですよね、はい、でそしてその供託金が、うん、もう支払われたと、うん、ですから、まあ、そういう新しい事例もそれは結果的には日本企業の、まあ、お金が
使われたことになりますから、
ね、新しい状況が今生まれてるわけですよね、はい、だからそういう中でだから今の日韓好調な良くなった日韓関係を持続するために、はい、うん、日本側に何らかの努力をしてほしいという気持ちは韓国政府は強いと思いますね。
その部分における何らかの踏み込んだこれまでとは 違うこれまでよりより一歩現実的な対応に踏み込んだものがない限り岸田さんをソウルで歓迎する環境にはならないっていうところ
まで、そこまで強いもんじゃないと思います
。そこまで強いもんじゃない、なるほど。
要するに経済関係ですよ、はい、うん、日韓の経済関係がよさらに深まれば、はい、韓国企業でも出すところが増えてくるでしょうし、はい、まずそういうそこから踏み込んでいくということだろうと思いますけどね。
そこから
で例えば半導体の問題とかね、日本の半導体の素材があの韓国にあの、はい、もっともっとあの簡単に入るようになってくるとかね、うん、なんかそういうポジティブなものがあればね、うん、それはそれでいいんじゃないかと思いますけど、
日韓関係が良くないことによって例えばビールとか、ね、自動車とか、はいはい、そういうものはあの韓国内で、うん、日本製の、まあ、輸入がものすごく増えてるんですよね。
昔あの日韓関係がすごく悪かった時に日本製のビール店頭から消えましたよね、でないのかっていうと奥から出してくれる酒屋さんがあるとかって、これ平井さんがおっしゃったんでしたっけ、なんかいろんな方から伺った、今は店頭に並ぶようになったんですかね。
もう大人気です
なるほど。
であのビールの輸入ビールの中では日本ビールトップですし、
あそうですか、
特に某ビール会社 の、はい、あの上の蓋がパッと開くあのビールですね。
ほとんどメーカー言ってると一緒ですよそう要するに泡が出る缶ですよね、
はいはいはい、あれはもう大人気です、はいはい、
確かにこう旅行客もだいぶこう韓国語が聞こえるようになってきたっていうのがまあお台場にいるからなのかもしれないですけれども、感じるところなんかこう世間も割とこう
それとまあ観光客もあの中国人観光客がそれほど増えてませんから、まあ去年は日本人がトップですし、ですからそういうものでのまあインバウンドですか、そういうもの増えてますからね。だからまあひょっとしたら韓国政府は日本で韓国でそういうビジネスをしている企業、そういう企業も、まあ、本来はそのなんていうんですか戦後賠償について責任を負っている企業に出してほしいけれども、日韓関係全体のことを考えて、そういう企業の、まあ協力ということも将来的には考える可能性はあるんじゃないかなと。
例えばね、そのまだ経団連はあれ1億円しか積んでないのかな、未来基金というビジョンがあるじゃないですか、はいはい、で日韓の、まあ、教育問題とか歴史問題とかその他もろもろの将来に向けての文化事業も含めて、その未来日韓の関係を未来に向けて広がるようなものに対して投資しましょうし、融資も支援しましょうっていうものを作っているし、まあ、ただそこに、まあ、積んであるお金がまだ非常に少なくて、まあ、プロジェクトがいいのができてきたら達しますよというふうに経団連の関係者の人たちはそうは言うんだけれども、現状まだプランがないせいかもしれないし、日本政府が本腰入れてないかもしれないせいかもしれないんだけれども、お金があんまり積んでいない。ここに例えばグッと積むっていう、
それも一つだと思います。
すり込んでいてこっちの話の存在感が消えるのかどうか、
それ薄まると思いますよ。
薄まりますか。なるほど。
韓国側からよく出るのはあの未来基金も、はい、政府に無理やり出さされて、はい、経団連が、はい、その後何にも増えないじゃないかっていうのは、はいはい、そういう愚痴をよく聞きますよ。
なるほど。
韓国の人たちから。だからその日本の
未来基金って韓国側の企業からもだいぶ出てるんですか。
いやいやいや、日本側の企業はだから積み増しがないということですね。
はい、積み増しがない。
そういうことに対する、まあ、愚痴をこぼされる方も非常に多いので、
いらっしゃいますよね、たくさん、はい、
だからそのやはりこの日韓の、大弁済というもので作り上げた、はい、あの合意をケアする動きが、日本側で非常に薄いということに対して、まあ、ちょっと失望感があるわけですよね。
なるほどね。キムさん、
はい、
今のこう、まあ、政治向きなお話はあのご専門ではないというのを存じ上げながらあえて伺いますけれども、ね、はい、今のこの日韓関係ね、この歴史問題とか、いわゆるないしはその未来基金のようなもの、過去に対する振り返り反省に対するお金をどう出しますかという話もあれば、これから未来のプロジェクトに向けて日本側はどのくらい資金を供出しますかという話もある中で、どちらもあんまり日本政府側は韓国から見れば熱心に動いてないように見えるというようなお話、ここで今出てきました。キムさん、どういうふうにお感じになりますか。
そうですね、あのそれ立場分かれているかと思うんですね、韓国人にとっても、はい、だからちょっと年寄りの場合は、はい、あの過去のことを大事にする、で若者の場合は未来のことを大事にしているので、まあ今後その日韓関係を改善、まあ、せっかく改善されましたから、まあ、未来のことを考えてですね、今後動くべきではないかと私は思いますね。
そうすると要するに若い人たちが、まあ、若いって言っても30代以下だか40代以下だか分かりませんけれども、今後これからの日韓関係を担う世代の人たちが、 こういう昔の話じゃなくて、これからの雰囲気に向かって日本側はぐっとこうあの、うん、前向きに踏み込んできたなって分かるような形が望ましいというふうに聞こえます、
うん、まあ、そうですね、そういうことがまあ個人的にはいいんじゃないかなと私は思いますね。そしてあの将来的にですね、はい、人的交流、今観光客増えているんですけれども、うん、はい、その日韓のその人的交流をより活性化する、うんうんうん、ということは日本の場合は IT 人材が足りない、経産省が将来的には2030年に58万人足りないということを発表しているので、はいはいはいはい、あの一方韓国では大学で毎年3万何千人ぐらいの、ソフトウェア人材が配出されているわけなんですね、うん、で韓国の就職率はあんまり良くないので、で日本で就職してお互いに人的交流をすると、うん、そして、日本では、うん、韓国の K-POP とかですね、はい、あのそういうあのところに魅力を感じて、はい、韓国でデビューをしようとする若者がさんだ増えている、だからそういう人材が韓国でちゃんとデビューできるような環境を作る、だからそういう、まあ、人的 FTA の分野で人的交流を活性化する、はいはい、そういう動きを広げればどうかなと私は思ってますね、うんう
ん、では今後の韓国の動向の注目点についてご提言をいただきます。ではキムさんお願いします。
はい、私は総選挙と台湾ですね、であの多分医療機器の問題が解決されるのは多分総選挙の後ではないかと思います。で総選挙が終わりましたら、まあ、政府側も、医師会も、対話を続けて、まあ、国民の命を守るということを考えて、あの今後の対策を考えていただきたいですね。はい、
平井さんお願いします。
まあ、対決構造の克服ですね、うん、まあ、あの政界における進歩投資ももう対決がひどいですけど、韓国社会全体が世代間の対立、男女間の対立、そういうのが非常に強い社会ですから、うん、そういうものを克服する努力というのが今後、まあ、問われるんじゃないかなという気がします。
はい、武藤さんお願いします。
あの韓国は今非常にいびつな社会になってきちゃってると思うんですよね、うん、でユンさんそれ一生懸命改革しようとしてるんだろうと思います。その改革の政策成果がどうなるかによって日韓関係も変わってきますし、やっぱり一番最初見極めなければいけないのは韓国の改革がどうなるか、それに対してどう対応していくかという